始まりました。純也の話したいことがあるん J パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、早速ですけども本日もですね、元気にチャンネルじゃないですね、ラジオの収録を始めていきたいなと思っておりますが、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。最近いよいよ秋が近づいてきた感じがしますね。本当に日陰に入って風とかをね感じますとというか、もう秋が本当にねすぐそこだなっていう涼しい風が吹いてるのを感じることできると思いますが、まだでも日差しはねちょっと暑かったりもしますんで、まあ水分補給とかねこまめに取りながら、まあ私もあの日傘を差しながら、なんか LINE ニュースとかでもね日傘男子が増えてますみたいななってますしね、どんどん増えてるみたいですけども、そんな感じで私はまだまだ日傘を手放せない日が続いておりますが、はい。まあ、本日もですね、餃子を作りながら20枚包んでる間に、ラジオを収録していきたいなというふうに思っております。いつものねあのモランボンの大判の皮を使ってるんですけども、これ若干ちっちゃくなりましたかね。いや気のせいだとは思いますけど気のせいだとは思いますけど、なんか前回フライパンに入れれたらなんか割とスカスカというか、なんか間が空いたような感じがしまして、あれなんかちょっとちっちゃくなったかな、なんかここにも原材料高騰の波が押し寄せてきているのかわかりませんがね。まあ本日はですね、前回の餃子はあの玉ねぎの量を少し多めにして作ってみたんですけども、いやその皮がちっちゃくなったあれなのか、結構あんが余ってしまいましてですね、この20枚作るのに対してですね。なんで今日は分量をちょっと減らしました、全体的にですね。で、まあ、特に玉ねぎの量とかも減らしたんですけども、まあ、前回食った中でですね、結構肉汁はぐわっと出てくる感じで、玉ねぎの甘みを感じる餃子だったんですね。ただ優しい餃子だなという印象もあって、ちょっとパンチ足りなかったかなというところと、なんかこう塩味が尖ったような印象もあってですね、玉ねぎの甘みもありながら少し塩味もあったかなという感じだったので、今回は、そのパンチを増やすという意味でニラの分量を少し増やして、玉ねぎの分量ちょっと減らしながら調整をしておりますというところです。はい、まあ、そんな感じで、玉ねぎの感じはね意外と好きなので悪くないなというふうに思っているので、まあ玉ねぎも入れつつ分量、いや皮ちっちゃくなっちゃったら困るよっていう感じなんですけどいやまあ皮にぴったり合うようなテイスト感じでね、でニラの量も増やしながらちょっと今日も包んでいきたいなと思います。早速包みながらやっていきたいと思います。はい、で本日お話ししたい内容なんですけども、本日は住宅購入のお話にまあ付随するところなんですが、本日はですねこの前ちょっと千葉の佐原に行ったお話をしたいなと思っております。はい、皆さん佐原ってご存知ですかね。多分知らない人も結構多いんじゃないかなと思いますが、小江戸と呼ばれている場所なんですね。まあ昔ながらの建物とかが残っている地区だったりするんですけども、まあ、小江戸って呼ばれる場所は結構ねいっぱいあるみたいなんですよ。で私の中で割と有名なところは川越の方がイメージが強くて、まあ、小江戸といったらね、というのもまあ都内からのアクセスも良かったりするんでね、 大宮からも行けたりしますし、まあ池袋から東武東上線で川越とかねさっと行けたったりもするので、そのアクセスの良さからやっぱ小江戸といったら川越のイメージがあったんですが、どうやら千葉の佐原、ね、どこにあるのかっていうところもね、地理的な部分もさっぱり分かんなかったですけども、成田です。まあ、あの成田の先ですね、成田空港とかね行かれたことある方もあるかなと行かれたことある人もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、まあ空港なのでちょっとこう辺鄙なところにはありますけども、成田から、さらにあの銚子の方に向かっていく方面にあるのが佐原という町でございます。はい、銚子は皆さんね結構ご存知なんじゃないですか。千葉のいわゆる本当にあの端っこの方です。海沿いのね、あの茨城とのもう本当県境みたいなところになるところですけども、そっちの方に向かっていく途中にあるのが、佐原という町でございます。いや、たまたまですね、アドマチック天国っていうテレ東かなあれの番組で、私はちょうど TVer とかで見てたんですけども、あの小江戸特集みたいなところで、まあ、佐原も紹介されていて、まあそれなりに知名度はあるんじゃないかなというふうに思っているんですけども、ちょっとですね、まあ夏に行きたい、まあ目的がちょっとありまして、まあそれで佐原に行きましたというところで、その佐原のお話をしたいなと思っております。佐原という町は私は初めて行くんですけども、まあちょっと遠いですね。やっぱ電車で行くと成田まで行って、そこから銚子行きの電車に乗っていく感じになるので、まあ電車の本数もそんなに数ないですし、うん、結構乗ったな。都内から行くと多分電車で2時間かかるかな、2時間3時間弱、いやどうだろうな、東京から行くと、それぐらいかかるんじゃないかなと思います。2時間ちょっとね、かかります。まあでも電車で行ける距離っていう考えるとね、超旅行、プチ旅行みたいな感じになるかなと思いますが、街並みがですねすごく綺麗なんですよ。あの小江戸っぽい古い建物が街並みに並んでるんですけども、もちろんそれだけじゃなくて、あの佐原っていうのはですね、あの水郷の町と呼ばれているらしく、ちょっと間にねあの川が流れてるんですね。で川沿いに古き良き建造物というか建物がこうバーって立ち並んでるような、そんな街並みになっていて、非常に散歩してて気持ちいいんですよ。で川が間に流れてるからか分かんないですけどもね、あの風がねすごく心地いい風が通ります。なんで多分このこっからの秋に向けての時期とか多分ぴったりだと思うんですよね。ちょっと私たちあの結構カンカン照りの夏に行ったもんで、まあ暑かったんですけど、でもそれでもあの心地いい風が吹いていて、あの散歩するにはすごく気持ちよかったです。なので秋の時期もう絶好だと思います。ちょっと、まあなんか何泊もする旅行はまあ時間的にもあれかなというふうに考えていて、でもちょっと都会離れたいなって思うのであれば、正直ね、あの川越は、人もごっちゃごちゃいるとこなので、私も何回か行ったことあるんですけども、あの道路がめっちゃ狭いんですよ川越って。隣になんかバスガンガン通ったりとかね、結構危なっかしいんですよ。まあ路地入ればね、あの綺麗なスタバがあったりだとか、まあそういうのはあるんですけども、とはいえね、アクセスが良すぎるがためにね、人がものすごいいっぱいいる。まあ、それが川越です。で、結構、今っぽい店も増えてきているので、まあ、それはそれでね、建物をこう、リノベして、新しく生まれ変わらそうとしているので、それはすごくいいなと思うんですけども、あんまりこう、なんだろうな、側はいいんだけど、 結構人ごちゃごちゃしててあんま落ち着かなかったりもするのもあるかなと思うんですけど、サワラはもう多分ね逆にアクセス悪すぎるのか人あの土曜日に行ったんですけども、全然、まあ、いなかったわけじゃないか、でもそんなあのごっちゃついてる感じじゃないです。ゆったり歩けますし、あの写真とかね、あの 撮ってる方とかもいらっしゃいましたし、ゆっくりね、あの全然あのわちゃわちゃしてる感じはなかったので、少し落ち着いた場所行きたいなっていうふうに思われてる方はサワラおすすめですね、はい、行ってみて思いました。土曜日でも全然あの空いてました、はい、で私たちのですね、あの最初のお目当てはまあなんといってもこういうなんか小枝のところってやっぱうなぎが有名なんですよね。あの川沿いだったりもするのか、昔のね、名残もあるのか、川越とかもね、うなぎが有名だったりしますが、佐原もですね、うなぎが有名だったりします。あのまあ成田が近いのでね、成田山とかの方もうなぎが有名だったりすると思うんですけども、まあ、その名残もあって佐原も、うなぎが有名です。で私たちはですね、もう10時ちょい過ぎくらいに佐原に着く電車に乗って、10時半オープンの、うなぎ屋さん、うなぎ割烹山田さんというところにお目当てに行ったんですね。まずちょっと夏なんでやっぱね、うなぎが食いたいというところの目的があったので、うなぎ屋さんに行かせていただきました。うなぎ割烹山田さん、めちゃめちゃなんか有名らしくて、まあその10時半開店の前には着いてたんですけども、もう人がいて、あの名前書いて待ってるタイプのやつですね。ただなんか前ネットの前情報だと、もうなんか その段階で結構10時半ぐらいに書いても12時ぐらいになりますよみたいな、飯食うのはねもう待ちすぎちゃって、そんなことを書いてあったんですけども、私たちが行った時は運良く、本当に運良かったのか、10時半にオープンの前に、多分10分前ぐらいについて名前書いたかな、と思いますが、なんとあの最初の1巡目で店舗に入れました。いやギリギリだったと思います。もう多分もう私たちの、あ奥さんと言ったんですけども、私たちの後ろから2巡目になってる、そんな感じでしたね。ギリギリでした。うわよかった、うんいい、めっちゃついてるみたいな感じでしたね。うなぎ割烹山田さん、もうね、もう開店前からものすっごいいい香り、あれ何なんですか、うなぎのタレが焼ける音、なんかまあうなぎの油がね焼ける音、あ音じゃねえや、匂いがもう外にいてもグワングワン出てくるから、もう腹減っちゃって減っちゃって、もうあの開店同時に食べろうと思ってたので、もう朝飯はねもうほんと軽く済ませていって、もう準備はコンディションバッチリだったんですけども、いやうなぎを食べに山田さんはなんとか入れていきました。で注文したのはですね、まあうな重というか、そのうなぎが、まあ、普通にあの乗ってる、まあ、丼です、丼じゃないですね、あのお重ですね、うな重というものと、うまきもあの頼ませていただきまして、でちょっとその確かそのお店のうな重という表現じゃなかったと思うんですよ。でうな重じゃなかったんですけど、ちょっと名前忘れちゃいました、名前忘れちゃったんですけども、なんかあのうな重って頼むとうなぎとお重がなんか別で出てくる、ご飯がね別で出てくるっていうので、まあそれってその辺はですね、あの店員さんに聞けば分かると思います。あの一般的な、あの要は うなぎがご飯の上に乗っているお重を教えてくださいみたいなね、まあそんなことで言えばあの店員さんはすぐ分かると思います。はい、でうまきもですね、あの、まあ、せっかく入ったんで頼みましたというところですね。はい、すいません、今あのググりまして、あの 自家重です。自家重、自家重っていうのが一般的なうなぎがご飯の上に乗っているお重ですね。自家重ってやつです。でなかなか聞き慣れじみがないものだと思いますので、自家重っていうのがそのお店でいう一般的なうな重になると思います。で私たちはその自家重を頼みまして、自家重とうまきを頼みましたので、まあ待ってる間もまあやっぱ本当にあの昔のお座敷が上がってあって、畳が敷いてあってローテーブルがあってっていうね、でもちろんあのテーブル席もあってってところなんですけども、そんなにたくさん人で、なんか2階の席もあったんですが、私たちは1階の席にあの通してもらいましてですね、そんなに店内は広い感じではないんですが、まあ、昔ながらの割烹料理屋さん、そんな雰囲気があります。うなぎ料理屋さんという感じですね。雰囲気もいい、でもう香りがもうすごい、待ってる間からもうで一番最後だったもんですから、もう他の人たちがねどんどんうなぎが運ばれていく中で、うわもうまだかなまだかなというふうに思いまして、でも案外、席座ってからで注文してからそんな経たずですね、多分前々から準備されてたんだと思います。あの割と早かったと思います。結構ねうなぎってね、あの注文してから時間経つの早めに、あの前もってから注文してくださいねみたいなお店もあると思うんですけども、意外と早かったですね。まあファーストロットというか最初のロットで入れたからかもしれないんですけども、結構早かったです。できました、いよいよ来ましたよ、うなぎが目の前に、あのもうなんテンション上がりますよね。もうでもうお重をねパカッと開きますと、いや輝くうなぎがもうちょうど多分丸々一匹あると思いますけども、輝くうなぎがもうテリッテリのうなぎがですね鎮座してらっしゃると。でどちらかというとあのタレしっかりかかっている感じのタイプでしたね。タレしっかりかかっている感じのタイプで、多分炭で焼かれてるのかな、もう炭ので焼かれた香りがすごくいいんですよ。あれはもうあのその辺のスーパーで売ってるものだと、それはもう当然比べてはいけないようなクオリティで、香りが良かったですね何よりも。まずでタレがしっかり、ついているタイプのですね、で炭の香りがもうすっごく香ばしい。正直今まで食ってきたうなぎの中で一番香りが良かったですね。炭の香りもが特に、でうわすごいいい香りするわっていうふうに思って、でただ見た目の印象はですね、ちょっとこうあれタレテリテリじゃんみたいな、これちょっと濃いのかな、そう思いまして、そう思いながら、一口パクッと食べますと、ふわっと実はですねそんなにタレがあの濃くなく、色とは裏腹にですねうなぎの旨味を引き出すようにちょうどいい塩梅のタレだったんですね。いやこれがうまい、本当にうまい。もううなぎはもう当然ながらもう肉厚で炭の香りをまとったいい油がちょうどよく落ちてですね、炭の香りをまとったいい旨味を出していって、それをタレが程よくアシストしてくれている。あのテリッテリの濃そうなタレとは裏腹に意外とあっさりしているタレがうなぎの旨味を引き出してくれてましたね。もうたまんない。でそのタレが乗ったご飯いただきますよ。そりゃうまい決まってんだから、うなぎのタレが乗ったご飯なんてねその上で店内も本当にあのうなぎが焼かれた香りがもうプンプン立ってるので、もうご飯だけでもいけちゃう。まあもちろんうなぎは美味しいんですよ。いやーちょっとですね、正直今まで食ってきたうなぎの中で、一番うまかったですね。もうこれはもう本当に間違いなかったですね。まあそんなにねいいうなぎをたくさん食べてるかという感じではないんですが、まあ、あのそれなりにね要所要所でうなぎは食べてきましたが、 あのここまでうまいうなぎを食ったのはですね、本当に人生初めてでした。いや美味しかった。で私あの山椒結構かけたいタイプなので、もちろん山椒もかけまして、山椒ポロポロ、あポロポロじゃない、山椒かけて、あの山椒たくさんかけてもですね、多分これもね、あのタレの効力もあって、多分タレがこうちょっとこうマイルドにしてくれてる部分もあるのか、山椒をたくさんかけてもあのそんなにこうええ味に影響しないぐらい程よいい香りだけつけて加えてくれて、山椒がまた一段階グレードアップですよ。うなぎが山椒の香り、タレのうまみ、うなぎの甘み、そして炭の香りというのも本当もう何重層かわからない、もう自家重というか、まあ、そのうな重がもう何重層かわからない重になってる感じの、もうすごく美味しかったですまあそんなね、香りもよし味もよし、そんなうなぎが、食べれるのが、まあ、山田さんでしたというところですね。まあちょっとあのうまきも頼んでましたので、まあ、うまきもね、後半の方に到着しましたが、まあうまいね、そりゃそうよ。でうなぎがうまいのは当然なんですけど、多分あれだし巻きがうまかったですよ、シンプルに。うん、あのもうお家でできないだしの感じになってましたね。何なんですかね、あの丁寧な仕事ぶり。だまあもちろん間にね、うなぎが入ってるんで、うなぎはもうもちろんうまいんですが、あれは多分だし巻き単品で出しても売れるぐらいのクオリティでしたね。もうだし、これもうまいんかって、もう爆発して、おだしの感じがですねすごく上品で、だし巻き自体がすごくあのバランスの取れたいいお味になって、それでうなぎのうまみも相まって、でもちょうど調和するような感じになっていたんでしょうね。あれはうまかったな。あのぜひね、あの山田さん行かれました、とにかくまずあのサワラ行かれる方はぜひうなぎも一緒に食べてほしいんですけども、山田さんはですね、もちろんうな重、まあ、自家重もうまいんですが、うまきもセットで食べることをですねおすすめしたいなと思います。はい、まあ、そんな感じでですね、割とまずファーストロット最初の1巡目で行けたっていうところと、提供までに時間が あまりかからなかったなというところで、非常にあのいい好スタートを切りまして、私たちはですね、サワラの散策に向かうというわけでございます。はい、でちょうどあのその山田さんというのがサワラ散策の中でいくと、まあ、端っこの方に当たりまして、そこから川沿いをガーッて歩いていく道なりが、いわゆるあのサワラというサワラといったらここだよねって、その観光地みたいなところが密集しているエリアになっていくというところです。はい、まあ、そこに向かってですね、いろいろこう川沿いを歩いていった時に、まあ、先ほどちょっとお話しましたけども、本当風がさーっと抜けてですね、久しぶりに見ました、あのなんか柳ですか、あの木のあのこうしだれてるこう、風になびくとさーっていう感じ、なんか都内じゃ全然見ないじゃないですかね。えなんかちょっとそれもね、なんか心が洗われますよ本当に。で川沿いをこうゆっくり、人も全然いませんからね、川沿いなんかこう銅像、七福神の銅像がね、あの要所要所に立ち並んでいたりとかね、川沿いを趣ある建物があって、橋の上とかね、その水郷の町を一望できるような感じになっていまして、あの絶景のフォトスポットだと思います。あのその時私たちが歩いた時も、カップルが、あの仲良くね、あの写真を撮っていましたので、うん、あの素敵な感じだと思います。ちょうどこうなんか晴れて、晴れ間も相まっていい感じだと思いますね。あの写真撮られる方とも橋の上とかもね、全然人いなかったのであの渋滞なく撮れると思います。いい写真撮れると思います。はい、そんな感じであの街を歩いていくと、やっぱりあの小江戸だったりもしますので、あの小道具屋さんがありました。あの私たちはちょうど竹細工のお店だったかな、 がちょうど交差点の、ね、向かいにありまして、竹細工の孤独屋さんもちょっとお邪魔させていただきまして、で私というか言いましたけど、調理道具とかも好きなんですよ。すごく好きで、かっぱ橋とかもうずっと見てられる感じで、ああこれもいいな、あれもいいなって、もうソフクロはませんもすごく好きなんですけども、竹細工とかもですね結構好きでね。で私ちょうど竹のざる、竹ざるね、ちっちゃいなんかそばとかそうめんとかね入れたら、あとはちょっと洗ったお野菜とかね置いとく竹ざるとかも好きで、まあ置いてあったんですよ。あ欲しいなって。でただちょっとね、そのちょうどそのあんまり小物買う日じゃなかったりもしたりとか、まあ、ちょっとまだ荷物になったりもするので、今日のその機会はねちょっと逃したんですけども、次回行ったらね、竹細工のお店で、竹ざるとかね、あと竹の菜箸とかね、意外といいんですよね。竹箸だとか、パスタ茹でる時とかね、ちょっとこう金物のトングでやったりするとちょっとこう金気が出ちゃったりとかもするので、竹箸でね、麺茹でたりとかするっていう方もいらっしゃったりとか、まああとシンプルにその竹の風味の感じとかもね、なんかこう昔っぽくていいじゃないですか。なんか昔の調理道具ってなんか手に馴染む感じもしてね、でどんどん味が出てくる感じもして、私はそういうものを長く使いたいタイプなんで、すごく好きなんですけども、まあ、そういう竹細工とかもね、いいもの揃ってたりします。はい、なんで佐原行かれて、まあ、もちろん美味しい料理とかもたくさんあるんですけども、そういう古民小道具みたいなのもね充実していました。でもちろん今っぽいお店も結構多くて、中をこうリノベーションとかリフォームしてきれいにしてってことなんですけど、なんかこうイタリアンみたいなお店あったかな、なんかもう本日予約でいっぱいですみたいなお店も結構あって、なんかワインのお店とかね、ただなんか売ってるのはナポリタンとかそういうちょっとこうレトロ喫茶みたいなメニューもあったりしましたけども、そういう感じでちょっと現代風に作り変えてるお店とかもですね何店舗かあったりして、まあなんかそれなりに若い人たちが歩いてても楽しい街だと思いますよ。でちょっとそこは予約しないといけなかったりもしたりので、向かわなかったですけども、途中かき氷のお店とかね、夏だったんで結構多かったですね。今っぽいかき氷をたくさん売ってるお店がカフェとかであったりしましたので、小休みするにはぴったりだと思います。でちょっと私はですね、てんこ盛り屋のかき氷を一杯食える自信がいまだになくてですね、あとあんこが大好きなので、あんみつとかにしちゃうんですけども、ちょっとなかなかかき氷はハードルが高くてですね、いまだにちょっとチャレンジできてないんですが、そういったかき氷とか食べられる小休止できるですね、おしゃれな今っぽいカフェとかも、で外側はレトロな佇まいだったりもするんですけども、中は店内はすごくきれいにされてるお店がたくさんあったりとかですね、本当に街歩きしやすいで、そんなに2日間かけて行くような感じのとこじゃないですね。京都みたいにバカでかい感じでもない、本当小江戸っていうふうに言ってますから、もう1日でなんならもう端っこまで歩く分にはノンストップで行ったらもう半日とかかかんないですね。すぐパーって行けます。まあいろいろゆっくり見ていくと、まあちょうど1日ね、かかるかなというところだったので、まあ合間にね、そういった雑貨屋さんだとか、その小さなカフェ、おしゃれなカフェっていうところもたくさんあったので、まあ非常に歩きやすいで、風の通りもいいですしね、風景もいいですしね、歩く分にはすごく最適な街かなというふうに思いましたというところです。で私たちはそうですね、その小道具屋さん行って、ちょっとこうカフェみたいなところで、小休止取らせていただいて、ちょっとですね、まあ夏だったのでね、少し休ませていただいて、でちょっと歩いたら ごま油とかラー油を売っているその地元のお店があってですね、これはいいと、まあ、ちょうど私餃子作りにはまっていますので、餃子にはやっぱラー油もそうですし、ごま油もね調味料として入れたりしますし、欠かせないと思いまして、もう買いました。なかなかもうね、この都内とかもそうですし、この辺じゃ売ってない、地元ならではのねごま油屋さんの作った油だったので、もうどうしてもねスーパーに行くとね、スーパーのやつとか全国に出回ってるものがメインになっちゃいますけども、せっかく行ったならね、そこで売っているなんかもうほんと清らか純正のそのごま油と、まあ、ちょっと値は張るんですけども、当然ながらと、そのごま油で作ったラー油を手に入れましたね。これもまた餃子のね、中にどんどん組み込んでいって、どれぐらい変わるのかっていうのも、まあ、次回以降どっかでね検証していきたいなというふうに思ってます。お土産にもねぴったりだと思います。でごま油とかだけじゃなくて醤油とかも売ってましたので、やっぱ昔ながらのね醤油とかみりんとかね、そういうところも売ってたりとか、そのみりんを昔作っていた、今も作ってるんですけども、その昔の佇まいが残ってる工場って工場みたいなところもね、ちょこっと見学できたりもしますので、本当にそういう醤油、日本ならではのね醤油、みりん、まあ、酒とか、ごま油とか、まあ、ラー油とかもそうですけども、そういったものを作っている町なんだなって、そういう調味料も盛んに作られている町だなっていうところが、まあ、佐原になっていますね。で、私たちはそのお土産にですね、まあ、そういう、ごま油とかも買いまして、あとはなんかどら焼きとか、とら焼きという感じですかね、まあ、とら焼きがそのお店は有名だったみたいなんですけども、もうちょっと今っぽいお店、和菓子のお店とかもあって、本当にお土産には困らない、そんなところだと思います。で、そしてですね、佐原に行こうと思って、実は一番の目的がございまして、一番の目的は、一家さんというアンティーク家具を売っているお店がどうやら佐原にあるというところで、ちょうどですね、新居、今住宅をね購入して、リノベーションしている最中ではあるんですけども、その新居に取り入れる食器棚、まあ、または照明とかですね、ペンダントライトとかの候補をちょっと見てみたいなと思っておりまして、それをいろいろネットでピンタレストとかでね、今っぽく言いますとピンタレストとかでいろいろ探しておりますと、どうやらその一家というお店が佐原にあるというところを見つけまして、これは行くしかない。実はそっちが、まあ、主目的でございます。まあ、佐原に行きたい理由はもちろんうなぎとかも食いたかったんですけども、その一家さんに行きたいというところが、一番の目的だったので、まあ、その一番時間を要するだろうと思いましてですね、まあ、うなぎを食っていろいろ散歩をしながら、ちょっとこうお茶屋さんに小休止をして、ちょっと雑貨屋さんも見て、よし、最後、一家さん行きましょうと、ね、そこを目がけてですね、歩いて、Google マップをこういろいろ散歩してるんですね、散策してるわけですよ。で、駅から、まあ、そんな遠くない、とはいえ、その佐原の水郷の町並みとはちょっと反対方向に、少し歩く形になるんですけども、まあ、向かって、いろいろ歩いていくと、あれと。あれと。あれ、この辺なんだけど。この辺なんだけど、全然見当たらない。なんか、それっぽい店はある。でも、なんか、のれんとか全然上がってないよ。いや、そんなわけないだろ。で、この辺だろ。Google が嘘つくわけない。どこだ。そしたらですね、Google マップの、Google にかざってある画像、 写真投稿してる、店内の写真投稿してる方の写真見ると、もう絶対ここなんですよ。絶対ここなんですけど、どうやら店がやってない。なぜだ。ちょうどですね、お盆休みだったんです。ちゃんとネットに書いてありました。ネットに書いてありました。いやー、サワラまでもうとんでもなく時間をかけたんですけども一番の、目的でございます、そのアンティーク家具屋さんに行きたいというところは、実は叶わずでしてですね、いやお盆休みで、ちょうどお盆休みで結構長期的に休まれておらっしゃいまして、なんとアンティーク家具が見れずに帰宅するというあの美味しいうなぎだけ食って、街ブラブラして、帰るという、またすごい時間かけて帰るという、そんなサワラ旅だったんですね。残念でしたね。一家さん、本当にね、あの写真で見る感じね、めちゃめちゃいい食器棚置いてあるんですよ。私あのちょっとこうレトロっぽいものとか年季入ってるものを好きだったりするんですけども、まあその調理道具とかに限りますけどね、あんまりこうアンティーク家具みたいなところまで行っちゃうとちょっとそこはそんなこう好きじゃなかったりもするんですが、食器棚とかはですね、結構あのガラスの感じとか木の雰囲気とかね、めっちゃ好きなんですよ。でこれうわ家に取り入れてと思って、ただオンラインでは売ってたりするんですけども、ちょっとオンラインで見てね買うのもあれなんで、もう絶対実物を見て買いたいなと思って、行ってたんですけども、なんとお盆休みだったというね、悲しい現実が待っておりました。いやもう2人してもう笑っちゃいましたね。うわここなんだけど、あお盆休みじゃんうなぎ食いに来ただけじゃんって言ってもうほんとブックオフのね、昔の CM のね、寺田心服みたいにね、ブックオフなのに本売ってねえじゃんってね、うん、そういう感じでした。どういう感じかっていう、ね、ちょっと意味わかんなかったですけども、本当にあのサワラ行ったのにうなぎ食っただけじゃんっていう、ね、悲しいね。まあうなぎは美味しかったんでいいんですけど、それだけでは本当あの夏の思い出にはものすごいなったんですけど、アンティーク家具見たかったというところで、見れませんでした。ただね、本当アンティークのその食器棚とかね、もう本当一点物だったりするんで、オンラインショップとかにね並ぶのもそんなに在庫たくさんあるわけじゃないんですよ。でしかもですね、並ぶとすぐ売れちゃったりするんですね。もう多分それも実物見てんのか見てないのか、もう多分そういう事情を皆さんご存知だからかもしれないんですが、もう店頭にオンラインに並んだらすぐ買うみたいな、感じでしてですね、実物とか見ずにもう買っちゃってる人が結構多いんです。だからすぐ在庫なくなるんですよ、そういうアンティークの家具系ってね。で食器棚とかもね人気なのでね、もうすぐなくなっちゃって、もうほんと悲しい。もう私たちはもうほんとすごく欲しいんですけども、もうでも実物見ないとちょっと安心できないですよね。結構イライラするんですよ、なんか平気で、いやいくらするの、10万近くするのかな、もうそれ以上したりするんですよ、その一家さんとかで置いてるやつは。まあ当然ねアンティークのものなんでね、まあ、しょうがないっていうのはあるんですけど、高えよ、高えけど欲しい。ちょっとここはもちろんね価値観の問題がいろいろ出てくるんですが、 私は欲しいなと思ってしまうタイプなので、あのぜひ手に入れたいんですけど、でも実物見たい、ちょっとオンラインでポチる勇気はない。なんか定期的にね商品は更新してあったりするんですけども、ちょっとねなかなかそこは難しいかなっていうふうに思っていまして、まああのそういったねアンティーク家具屋さんは意外とあの全国にポツポツあったりしまして、もちろんその佐原のね一家さんとかもあったりするんですけども、あの栃木の方にある益子焼が有名なところにもある店舗があるんですけど、それがどうやら都内にもあったりして、そっちは結構ね本当都内の中では結構有名だったりするんですけども、そういった形で都内にもね、あったりもして何個かポツポツあったりするんですよ。なのでちょっと私もですねまだ負けずに、いやちょっとやっぱ実物を見たい、オンラインですぐポチるっていう勇気はあのまだなくて、実物をぜひ見てみたいなっていうふうに思っているので、何個かねそのこの食器棚を探すという旅をですねまたやっていきたいなと思っていますね。いやうわ残念だけど、その沢原の一家さんで、ね、あのペンダントライトの感じもねちょっとなんかレトロガラスというか、あの白濁色のガラスがファーッとこう光をこう優しくしてくれてるペンダントライトがあったんです。それもすごく気になっていてぜひ見てみたかったんですけども、お盆休みだった、お盆休みだった、ちょっと行けなかったんで残念です。ちょっとこれはまたの機会にしたいなと思います。はい、ただちょっとあの食器棚はもう絶対欲しいものなので、もうどっかまた転々としたいなと思います。小旅行だと思って、楽しみながら、まだ期間はありますのでちょっといろいろ見ていきたいなっていうふうに思っております。はい、そんな感じで、私たちのですねあの佐原小旅行というか、まあ本当あの散策は、そんな後で終わってしまったと最後の最後はもう本当もう、帰ろう帰ろう帰ろう帰ろう、まあでもちょっとあの電車の本数がそんなにないもんですから、あの途中にあったあの図書館とか全部施設あのまるっと綺麗な建物が建っていましてですね、あの子供が遊べるとことか、あの図書館もあったりとか、あの勉強スペースもあったりとかで、ちょっとしたカフェスペースもあったりしてですね、そこでちょっとカフェ、コーヒーとかをいただきながら、あの綺麗な建物も建っていて、あそういうこう施設も発達してる街なんだなと思いまして、あの住む分にはね、あのちょっと都内へのアクセスはもうちょっとめちゃめちゃ悪いですけども、あの千葉とかね茨城の方で仕事されてる方で、まあテレワークだけでもいいんだよみたいな方とかは、ね、あの佐原とかすげえいいと思いますよ。もう子育てとかもめちゃめちゃしやすいと思いますしね、そんなこともあの最後の方には思ったというところでございます。はい、で電車の時間来まして、まあ、ちょっとしょんぼりしながら帰ったという、そんな佐原旅行でございました。はい、まあ、よかったらね、次のお休みのタイミングとか、まあ、もうちょっと涼しくなってからとかね、秋口とか行かれるといいかなと思います。私たちもちょっとまたリベンジしたいなというふうに思いながらですね、一家さんちょっと行ってみたいので、またあの山田のうなぎを食いたいというところもありますけども、皆さんもですね、あの成田山で泊まるよりちょっと先行きますが、足を伸ばして佐原に行かれるのもいいかなというふうに思いますので、まあ佐原行って成田山行かれるのもいいかなと思いますしね、また千葉を楽しんでいただければなというふうに思っております。はい、こんなところで私たちのまた食器棚の旅はこれからまだまだ続きますが、今回のラジオ収録は以上にしたいなというふうに思っております。皆さんもね、あの体調にはくれぐれもお気をつけて、まだあの季節の変わり目になるとまたね体調崩す方も結構いらっしゃるかと思いますので、もう本当適度な運動と、健康的な食事と、十分な睡眠をとりながらですね、また明るく毎日過ごしていきたいなというふうに思っております。皆さんもお元気でお過ごしいただければと思います。では今日は以上にしたいなと思います。またいつかお会いしましょう。バイバイ。